今夜も
アナログゲームナイト、
第13回今夜もアナログゲームナイト、ですね、メインパーソナリティの太陽王子こと新安です。そしてですね、今回は私太陽王子の、家での収録なんですけど、1ヶ月ぐらい前のはずなんですけど、当時その時は第4回3回4回だったですね、4回ですけど、1ヶ月経つと第13回
早いね
10回ぐらい収録しました。で、本来はですね、今日は私と、はい、
香港キムチ、言葉からファンタジーを引き出す香港キムチがでお送りする、
そうですね、いつもここに歌わせる太陽王子こと新安と、キャッチフレーズの足立さんの方が収録に参加するんだったんですけど、昨日のね、昨日でも第12回の方の収録も足立さんの方が収録だったんですが、お仕事が忙しいということで、今日はね、ピンチヒッターの方で、ピンチヒッターといってもですね、梅江さんのようなゲーム会で知り合ったんじゃなくて、僕とももう20年ぐらいのお付き合いのある方をですね、今日はピンチヒッターということで、足立2号ということでじゃあ、自己紹介お願いします。
はい、じゃあみんな行くよ。大きいことは
いいことだ。
はい、というわけで一野です、
よろしくお願いします。立ち位置的には何ですか？アシスタント的な、サブパーソナリティ的な感じですか？
マスコットか、
太陽王子くんの高校の友達ですそういう立ち位置です、はい、ここの時の友達ですね。
そうですね、はい、GSF の元メンバーですね、一応ね、
元メンバーですね、
エグザイルのあれですね
結成メンバーね、
結成メンバー、結成メンバーですね、結成メンバーですね、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回はですね、ゲストはいない通常会ということで、最近のお話をいくつかしていきたいと思うんですけど、最近ですね、いくつかイベントの方にも参加されたということで、まずは2月のですね、1日のバネスさんのボードゲーム会の方に私とケミさんの方が行ったんですけど、この番組はですね、名古屋の、ボードゲームの情報だったりとかですね、TRPG の情報とかイベント情報とかアナログ関係の情報を発信する番組になっているので、まずはバネスさんのゲーム会の情報ですけど、どうでした？
うん、そうですね、できたプレイしたゲームはまあ4作品ほどあるんですけども、
そうですか、
ただ自分としては珍しく、まだ未プレイのものに手をつけたことはそうじゃなくて、2作品が未プレイで、もう2作品がすでにやったことが何回かプレイしたことがあるという、ちょっと今回はアグレッシブさが足らなかったかなと思っています。
確か宝石のきらめきってやつは
グローブやったことがありますし、グローブトロッターもやったことがすでにやったことがありますね。
雇用者と増えたか。
雇用者と増えたですね。
ああ、なるほどね。はいはいはいはい。私がやったのは、インスタでフィレートやって、で、あとは、何ですか、レース・フォー・ブ・ギャラクシーって、あれ大変でしたよ。
大変だった。
あれね、なんかね、わかんなか
った。なんかちょっと、そばから来ても
こちこちしてるかな。拡張がなんかいくつもあって、拡張を入れるけど、カードだけ入れて、なんかこう特殊能力を使わないって言ったんですけど、勝ち目が見えた頃にゲームが終わっちゃうという感じだったんですけど、で、私以前のゲストで言った安武さんと一緒でね、サークルやった市野さんもね、はい、市野君も
まあありましたね、
ね、ナイツでサークルがあったんですけど、TRPG とかそのアナログゲーム関係者の方を呼んでゲストのコンベンションやったんですけど、初めてとか久しぶりに安田仁先生とゲームしました。
安田仁先生、
うん、
偉大な方ですよ。皆さんご存知でしょうか。はい、
ねえ、投資家ですよね。
でもリーグバーの時、安田仁先生のサインがありますって言った時、誰それとかいう声も一回ありましたね。
そう
なん
ですか。そうそうそう。でも誰それ半分、大半分でしたね。
うん、
いやでも最近はグループ SNE さんの方もゲームの方ね、翻訳されたりとか、いくつかね、今やってる僕らでやったゲームとかも翻訳する、コルセアっていうゲームが確か、なんだっけ。海賊船のゲーム、もともとはなんかライナー・クニチャさんのさっき遊んだね、カンガルーのゲームの一緒なんですけど、ね、やったりとか、ブラックストーリーズの、ね、続きだったりみたいですね。で、私はゴーストハンター・タイルズっていうのやったんですけど、思わず回想になるぐらい面白かったです。
お
ゴーストハンターの協力ゲームみたいな感じ。
なるほど。
で、ずっと解体解体遊びたいと思ったんですけど、なかなか遊ぶ機会がなくて、で、今度出るガープスコクーンの。
ありますね。
出るんですよ、ボードゲームが。
久しぶりにコクーンの名前。まあ、最近いろいろ復活してるみたいですけど、あれついにボードゲームで出るんですか？
そうそうそう、出るんですよ。それのテストプレイも良かったんですけど、 遊び、遊びたかったあのゴーストアナタイルズだったんですけど、うん、遊んでないですよ、一回も。
まだ遊んでないんですね。
いや、あれ、テーブルトーク RPG の要素もあるし、うん、カードの要素もあるので、うん、まあ、あのゲームね、ちょっとお金に余裕があって、気持ちに余裕があった時には買いたいかなと思うんですけど、
もうあれですね、もうゴーストハンターっていうだけで、ちょっと昔のファンは心躍るところがあるんですよね。だから、うん、手に取ってみたいなって思ってたんですけどね、うんうん、そういう機会があると非常にいいですよね、でもね。う
ん、あの基本以外でもその拡張だけでも遊べるのがあるみたいなので、確かバネスさんに基本と1個の4000円ぐらいしたんですけど、基本と拡張2個で全部で1万円というのもあったんで1万円出しちゃいそうな
余裕が必要ですね、
そうね、うん、なかなかプレイ時間も、まあ、うちのね、あの新安区のゲーム会がだいたい30分以内のゲームをいくつか回してるので、うん、1個1時間超えてしまうとなかなか手が出しにくかったりしたりするんですけど、うん、まあでもまあいくつかは今年2015年の間にはゴーストハンターのゲームを買いたいかと思うんですけど、うんうん、宝石のゲームですね、うん、そうですね、なかなかね、外にゲーム界に出ることもないので、うんうん、今後もね、あのなかなか中野先生店長と、あの、あれですね、矢崎千尋先生のトークもね、なかなかね、珍しかったですよね、うん、付き合いもずっと振りみたいですよね、
まあ、まあ、まあ、あうんの呼吸の2人だと思いますよ、まあ、本当にボードゲームの創世記からやられてる2人ですからね、うん、そういう人はね、うん、いろんな話聞けるんじゃないでしょうか。
朝が新幹線があの遅れて、
そう
ちょっと来なかったですよ、しばらくで、来ない遅れるって言ったら開始の10時半ぴったりに変わりましたね。そうそう、なんかナイツのね頃とかのイメージだったんですけど、普通に北生涯まで来ましたね、
そうですね、
一人で、
まあ、
北生涯大事そうですね、うん、
まあ、安田先生はね、何度も名古屋にあの来られてる方ですしね、うん、そこはね、は
い、いや僕も結構1年ぐらいボードゲームいろいろ買って遊んだりとかしてたんですけど、なかなかちょっと僕らのまだまだレベルというか、まだまだね、百戦錬磨の方がそれこそ多いので、まだまだ収穫でなかった、インストの方もね、ちょっとね、いろいろ失敗してしまったので、また今度勉強していけないかなと思ったんですけど、まあ、次にですね、次の日に、アナログゲームナイトですね、詳しくは第3回の放送を聞いてもらいたいんですけど、ずっと告知してました、2月2日に、アニマルゲーム編というのがありました。だいたい24名、公式ですよ。24名でしたね。はいはいはい。で、さっきちょっと、打ち合わせで話したんですけど、24名で半数ぐらいがもうリピーターではなく新規なのに、うん、どんどんどんどん入れ替わっていう感じだったんですけど、なかなか知らない顔増えてますもんね。
そうですね、
うん、いいことじゃないですか、うん、ね、あの新しい人たちとどんどんボードゲームができるっていうのは楽しいことじゃないですか、うん、ね、
そういう
意味
ではね。あ、そう、でもあのサークルさんでひょうえさんっていう方があの いらっしゃったんですけど、あの初めて見ました、ぜひラジオに出してくださいって。もうね、あの
アグレッシブな人ですね。
中野さん あの店長の放送がなる前は全世界20人だったんですけど、最近40人ぐらいに向けて、うん、発信してるんで全世界に。
バイバイゲームでどんどん今後増えてくれる。
そうですね。あのひょうえさんのサークルさんが、今度2015年の東京の春のゴールデンウィークのゲームマーケットが出されそうなので、うん、その宣伝があって出たいということなんで、うん、まあ、あの4月あたりに1回撮りたいかなと思うんですけど、まあね、全体が40人ぐらいにしか発生しないので、なかなかね、うん、あのパーティーゲーム編って12月経ったじゃないですか。で今年一発目だったんですけど、なんかシステム縛りじゃなくて、こうジャンルでもなくって、こう
なんだろうね、
なんかアニマルってことなんで、いろんなゲームがありましたよね、結構ね。長時間ゲームもあったりとかあったんですけど、何に刺されました？
自分はあの羊と泥棒と、うん、あと王宮のささやきの2作品をインストしました。
どうでした？
そうですね、自分もなんか結構立てづらいのかなとちょっと思いましたね。羊と泥棒がまあ2名ほど入って、自分が3名じゃなくて、で王宮のささやきもちょっと最初は来なくて1人しか来なかったんですけど、なぜかまあ急にわらわらと入ってきてくれて、それで6人になって、まあ、自分は西と専門って形でやってたんですけど、ただちょっと途中で自分の方が詳しいのでって言われて、じゃあインストお願いしますっていう形になってしまったので、ちょっと自分
まあそうですね、自信持っていきたいですよね、間違ってても、ね、自信持っていっていいと思うんですよね。
そうだと思いますよ、
ね、まさにちょっと やってるゲーム数が多いせいかね、一つ一つのかけてるゲームの時間がちょっと足らないので、やっぱしうまくインストするのはね、やっぱ他の人の方がうまいなっていうふうには
、いや、うまく感じますね。いうか、私がそのゲームインストをやるっていうのと、場所とね、ゲームの客してなるので、それに対してこう、間違ってるじゃないかっていう文句を言うのもやっぱ違うと思うので、うん、それはそれでね、ルール読み込みながらゲームすればいいと思うので、うん、まあいいんじゃないですかね、私もね。私は確か、ホラ吹き動物園と、前回紹介したケニアと、 あと何だっけ、ダークホースか、うん、あとリクエストがあった男前動物園、
盛り上がってましたね
男前動物園 ね、 ね、もう遊べないかと思ったんですけど遊べることできました。知ってます、知ってます
男前動物園。いや聞いたことないですね。
あのガチムチ動物スゴロクアクションゲームって言います。
何ですか。とりあえずあれはパッケージ見てもらいたい。
パッケージ見てもらいたいと思いますけど、うん、なんかあの
パッケージ見ても内容は分かりづらいけども、
動物園に遭難してしまった、はい、園児たちを救って、うん、あのガチムチの動物たちがバトルしながらスゴロクで帰ってくるゲームです。
わけが分かりません。わけが分かりません、
ね、多分ね、ググったりとかヤフーで検索できるのすごい、あの、はい、なかなかちょっと一回遊んでちょっと、うん、収束性というかすぐ終わってしまったので、ちょっと、うん、なかなかね、あの遊ぶ機会がなかったんで、うん、リクエストがあったんで、あの、うん、ぜひ喜んでました、ゲームの方も、うん、はいはい。でそこでですね、ちょっと話をしたんですけど、あの徹夜のあのボードゲームからやったらどうだってことだったんですけど、まあ、店名出すとあれですけど、境の方に夜までやっている、あの5時までやっているあのバーがあるみたいで、200円バーみたいなのあるみたいですけど、そこ の、 あの深夜過ぎたぐらいからだとなかなかあの人が入るので、そこを使って例えば12時から5時まで、終電終わってから始発までの時間でゲーム会をしないかってあったんですけど、もう需要ありますかね。
どうなんだろうね。
あの徹夜はきつい年頃ですよ。
もうそうですね、僕らももうね、成人式を迎え、
はいはいはい、
そうなんですよ。まあでも企画をしてみてもいいかなってことで、そこの店長さんとあの LINE の ID 交換してお話はしてるんですけど、よかったらまあね、僕もちょっといろんな諸般の事情がありなかなか夜出れないかもしれないですけど、まあキムチさんとか、まあ石田さんとかね、あの足立さんとかとかで、またそういうバススペースもあるので、あのアナログゲームナイトだとやっぱりあの短時間のゲームで30分1時間でのゲームしかないので、まあ違う可能性の曲も出してもいいかなと思うんですけど、やりすぎるとね、僕らこのポッドキャストが今メインになってるんですけど、本来はそのね、あとでちょっとお話しますけど、自分たちのゲームを宣伝するだったんですけど、ここ1ヶ月くらいはあのいろんな方にお話をして、そう
結構紹介の方が後でいいかと考えたら、もうこんな機会、
そう
機会もまだイサークルの作品を宣伝していないという
1ヶ月なんですけど、話数的にはもう10話ぐらい飛んじゃってるので、そうです
よ
ね、
なんか早いよ、こう聞いてる方の身にもなれよ。
いやでもなんか他のポッドキャストの あの方 の、 あのホラボトさんっていう方にも、あの紹介していただいたりとか、あとあの関西 の、 あの豚の鳴き声さんにも、ちょろっとあの旅するカタローグのスタートクエアの件で紹介してもらったりとかして、あのポッドキャスト同士のね、つながりというか紹介してもらったので、あの最初のね、あの1ヶ月間で10、20、10、10いくつも交換して、まあインパクトは出たなと、ね、ここからはゆっくりゆっくりと、
まあストックあるからね。
まあ確かにね、ストックはありますからね。うん、足立さんがあの編集したくて、木内さんがボイコットしたら、この放送も流れないんですよ。
まあでもあれですよ、本当にあのこれであのいろんなところ と、皆さんが一緒にやってるおかげで、ああこういうところがあるんだろうなっていうのが、あの分かるのはすごくいいですねと思います。多分聞いてる皆さんもそういうので情報を求めてるんじゃないかなと思いますんで、そういうのはどんどん続けていってもらいたいですね。
まあアナログゲームナイトも去年からですし、あの前回紹介したあの名古屋アナログゲーム部もそうですけど、あとブラックバンパイアさんもそうだし、トゥリーボードゲーム名古屋さんもそうですけど、去年に開始したサークルとかイベントばっかなので、まあ昔からあるあのなんだっけ、名古屋ボードゲーム名古屋とかの選択ですね、あの EJF とか、あとありますけど、そういうところではないまた新しいところをね、どんどん紹介していくのもいいかなと思うので、でもやっぱりあの今後はですね、もともとあるサークルさんにもね、あのつっても三つ者も去年からですよ、名古屋ですね、ねえ、秋山さんにも出ていただきたいですよね、秋山さん聞いてますか。
あ、秋山さんよろしくね。
秋山さん聞いてますか。聞いたらハッシュタグ、あの今夜もあのお願いします。で、あのですね、次回のアニマルゲームハートが、次回があのブラフ&ショータ円筒形ゲームというなんですけど、キムさんゲーム持ってます？ブラフとか。
ブラフどうだろうね、うん、ちょっと言ったら今買ったゲームもまだ 箱も開けてなくて、そのまま積み切りになってるものもまだまだあるので、ちょっとそれもちゃんとルール読んでインストの練習しながらやると、何出せるかちょっとまだ分かんないかなって感じしますね。
ブラフゲームとなると結構ね、あの最近だとあのドクロとバラがリメイクされたスカルとか、まあ、ゴキブリポーカーもそうですけど、あとはレジスタンスとか、レジスタンスアバラもそうですよね、あとは、まあ、人狼もそうだったりするので、結構種類的にはあるので、 ちょっとツイッターとか、LINE で話をしたんですけど、うん、アナログゲームナイトの場の自体で、その他人数のテレビのようなの人狼にが、需要があるのかどうかっていうの話なんですけど、うん、キムさんどう思いますかね。一応リクエスト的にはあったりなかったりなんですけど、
うんうん、そうだね、うん。まあ人狼を始める時間が、アナログゲームナイトの方でちょっと遅い時間なので、まあ、大体自分終電でも帰っちゃうんで、ちょっと、
3時間半ですもんね、マックスね。
なのでどうでしょうね、まあ、開いてもなかなか自分参加できないというところが、
なかなかね、その人狼やってしまうと、その中でやるゲームがちょっと減ってしまったりすることもあるので、あ、まあ、最初はからボードゲーム、あのゲームイコール人狼というところがあったのでやってたんですけど、うん、なんかと今後ちょっと、まあ、次回、ブラフが初代イント系なので、まあ、何らかの形で人狼系ゲームをやりたいなとは思ってるんですけど、まあ、ここ2回ぐらいパーティーゲーム編とかでやってないんですけど、うん、特にまあ不満もないので、うん、まあ、強いね、名古屋人狼会がもともと名古屋アナログゲーム部とか、うん、その人狼対面人狼会というサークルさんもあるので、うん、まあ、うちが無理してそんなにやることはないのかなとは思いますけどね、うん、もしもね、やりたいっていう応募があったらね、うん、アナログゲームナイトの、ね、ハッシュタグまでお願いできればと思うんですけど、うん、人狼とかってまだまだそのやる需要とかってあると思いますかね。
十分あると思いますよ、うん、まだまだ、この間、テレビでやってたやつが DVD 化されたりとかしてますし、やっぱそういうの見るとやっぱりまだまだ人狼の力は強いんじゃないかなと思いますね、うん、まあ、やってて面白いってもありますし、
うんうん、そうなんですよ。僕も的にもどうなのかなと思って最初何回かやってたんですけど、なかなかうまくいかないところもあったので、うんうん、そうですね。で、一応次がですね、もう決まってまして、4月6日の月曜日ですね。以上さん、どうですか？
は？
来ませんか？6日の月曜日、どうですか？
まあ、時間が合えば。
そう、って言いながら一回も来てくれないんで、以上さん、なかなか。
仕事が
忙しい。いや、僕も仕事ですよ、だってそれは。
まあね、そういうのがあるんですけど、そうそうそう、まあ、はい。行けたら行きます。
それは来ないと同業ですね。これね。
まあ、レアキャラとして、
まあ、そうですね。一度伊藤さんも来ていただければ、はい、
僕の存在感をアピールしたいと思います。
そうですね。はい、ゲストだと言われてますけど、可愛い女子もいっぱいいるので。
やった。じゃあ行く。
いや、じゃあお願いします。4月6日のですね、月曜日ですね。一応19時からお店開いてますけど、19時半から23時までですね、新栄町の、2番出口から徒歩3分の、クラブアドリアノという場所でやってます。名古屋ギークバー探してもお店は出てきませんので、ですね、クラブアドリアノでお願いします。ツイッターのですね、アナログゲームナイトっていうのをクリックすると、まあ、この番組もそうなんですけど、名古屋アンドロイドゲームと、あとギークバーの方がありますので、そこから募集いただくか、うん、あとは Facebook の名古屋ギークバーの方からで募集できると思いますので、うん、そちらの方でお願いします。1500円ですね、会費は。で、お菓子とジュースは飲み放題、食べ放題で、お酒と食事は、それ以外のですね、お金を払っていただく形になりますので、いつものパターンですね。はい、予約が優先って形になりますので、まあ、満員になることはないんですけど、まあ、ゲームの目処とかもあるので、予約していただければと思います。飛び込みでも全然 OK なので、よろしくお願いします。ということでした。ちょっと時間が空きますけど、
はい、
ね、私事ですが、4月に子供ができる、
おめでとうございます。
おめでとうございます。6月以降が不透明な形になってますので、はい。ね、またキムさんとかね、そしたら伊藤さんにお願いするかもしれませんけど、うん、よろしくお願いします、うん。本当にお願いします。
やら行く。
来い。来い。でですね、最近のお話といって、もう一個ちょっとお話ししていきたいんですけど、ボードゲーム川柳大賞って知ってます？
まあ一応、名前だけは。
知ってます？
何ですかそれは。
第3回の、
3回
なんですよね。テーブルインザゲームワールドでしたっけ？
ああ、
有名なホームページ。そうですね、ホームページですね。いろんなゲーム関係の、情報を発信しているところなんですけど、テーブルゲームインザワールドかな、のところで、3年目、3回目になって、そのボードゲームに関する五七五の川柳を、発表するというところで、まあ、ツイッターにボードゲーム川柳っていうのをハッシュタグつけると、うん、まあ、それ拾ってくれて集計をして、今回860通ぐらい、来たらしいんですよ、全部で。
はい。
知ってました？
そこは知らなかったけど。
いや、ね、募集しとでね、うん、この間ですね、2月4日の大賞が決まったんですね。で、私が実はですね、特別賞を取ったんですね。
おー、すごいじゃないですか。
10 Days Games Show っていうのを取りまして、
うん、すごいんだか何なんだか、
あの 10 Days Games ってやつの東京の方にショップさんがあって、田中孫さんっていう方で、さっきやったゼロとかも復刻したりとか、うん、あとはテイストレーション、買ってました、10 Days ゲームとか、まあ、独自に翻訳されてゲームを出されたりするショップさんなんですけど、まあ、通販サイトだったりするんですけど、そこの、賞をいただきまして、
うん、
まあ、入選にはですね、あのコタトークさんとかやられているあのラリオさんが入ったりとか、うん、これ対象がですね、あの日本からドイツに届いたラブレターって言うんですけど、
うん、
これはねうまいですね、
うん、ああ、ね、なるほどね、うん、そういうことですか、
日本からドイツに届いたラブレターっていうのはすごい、これはもう問題もないですね、
これはうまいですね、うん、確かにね、
うん、でなんかですね、このテーブルゲームインザワールドさんからですねメールが来まして、あの副賞が来るということで来るらしいですね。で私の句がですね、ゲーム慣れゲーム選びも上手くなるっていうんですけど、
うん、
去年の1年間表した言葉で、
あ
まあ、ゲーム慣れていくと自分の好きなゲームとか分かるゲームがどんどん増えていくっていう句を表したんですけど、これね総評っていうの、
うん、あ一応評価をいただいたわけですね。
そうなんですよ、
はい、
遊ばせてもらう一方だった人が慣れるように従って別の人を誘う、ゲームを遊ぶ立場へと変わっていく様子が見て取れ、ゲームの熟練度を表す一つの形としてすごくいいと思いましたっていう。
ああ、まあそう取っていただいたら、
そうなんですよ、
いいんじゃないですか ね、まあ、うん、多分太陽おじさん の、ね、意図したものと、
う
ん、そのまま投票を
当たってしまった去年ちょっとね、本当にね、うん、僕も全然ゲームに慣れなかったんですけど、だんだん慣れていただいてね、うん、っていうですね、もっといい句があったと思うんですけど、この句は僕考え、あんまり考えないで出したくなったんですよね。ちょっと考え出してもらったんですけど、まあ、考えない方がね、うん、欲がないのかなってことで、10 Days Game Show っていうのがありまして、うん、副賞が来るらしいです。
なるほど。
それは何が来るかっていうのはまだ聞いてないんですか？
一応住所と電話番号はとかお伝えしたんですけど、うん、もう今日あれば渡したんですけど、入賞された方 あのラリオさんって方は、うん、そのドイツでしか売ってないボードゲーム関連のそのノビティグッズみたいなのが、なんかその、ゲームのその、あのパッケージ のトートバッグとか、うん、まあ、メモ帳とかあるんですけど、まあ、テンデーズゲームさんから何が届くか全然分かんなくて、いつ届くかも分かんなくて、
日清カップヌードル1年分とかそういう、
いや、ゲーム関係だと思うんですけどね、
そうですか、
何が届くんですかね、なんだろう、今日あればね、こうやって見せてね、ここ報告したんですけど、うん、次の回まで。
やっぱノベリティな、缶バッジ的なノベリティ。
缶バッジ缶
バッジ缶バッジが1個、
1個だ、
カラン。持ってきなって違うだろ
う。なんかね、新しいゲームとか来たら嬉しいなと思うんですよね。やってんねずゲームさん、いろんなゲーム
も入
って
て、うん、もらえるものはね嬉しいですね。そういうので、いただけるっていうのは嬉しいですからね。まあ、来たら見せびらかしてください。
そうですね。ツイッターで拡散してますんでね、はい、また来年も一回ね出してみたらね、キムさんも、ツイッターでね何個か出してたら使ったのかもしれないので、多分第4回が来年もあるかもしれないので、
よかった ゲームをやってる人もやってない人も、
そう
とりあえずまず思いついたら
思いついたって僕言ってみる、
うん、来年の1月にまたあるかもしれませんので、うん、またご応募いただければ、キムさんはね、来年は大賞が。
大賞を狙って。
大賞を狙って、はい。
高い賞を狙って、
うん。お願いします。
ましょう、は
い、本当に。よかったですね。1個考えた句があったんですけど、
うん、
でもちょっとやめてきます。
大賞狙ってるから、
そうです、大賞狙ってますね。うん、
皆さんはね、こうやってゲームを作ってる方は、ゲーム大賞も狙う、川柳大賞も狙う、ダブル受賞でこうやって狙う。
そうね、ボードゲームね、ゲームマーケット大賞取った人と、うん、大賞と、川柳大賞、ダブル受賞ですね。
ダブル受賞。
ね、M1 と R1 とみに感じますよ。
そう、
本当に。本当に大丈夫ですか、そんなこと言って。
ね、ここで、キムチさんが取るという宣言をしてくれたということで。
取らなければ、キムチさんはメガネを外す。コンタクトにすると。
しない
ですね、まあ、それぐらいの心意気でね、
はい、まあ、心意気は高く持ちましょう、う
ん、本当にじゃあありがとうございました。本当に田中さんありがとうございました。本当にまた東京に行く機会がありました、天日ゲームでまたですね、お話しいただいたらしたいと思いますので、よろしくお願いしますということで、第3回はボードゲーム川柳大賞についてでしたということで、先ほどちょっとお話は何回かしてるんですけど、JSL からですね、もともとテーブルトーク、一野さんがね、結成メンバーいた頃だけど、テーブルトーク RPG のゲームシステムをいくつか作ってまして、
作りましたね。
多分10個ぐらいは作ったんじゃないかなと思って、ね、はいはい。で、それで、一応ですね、バンドの、
うん、
ロックバンドの、なんていうか、活動休止中も、活動歴に入れる のをカウントして、うん、今年 GSL15 周年なんですよ。
そんなの撮ったの？
そうそうそうそう。なんで最近ですねここでゲームしてるぐらいしかなかったんですけど、うん、まあね去年のゲームマーケットですね、キムチさんがいろいろとあの手厚していただきまして、うん、あの出て2作品ですね、うん、ゲームをしまして、まあそこそこ思ったよりは売れたかなということでですね、で1作品のはですね、あの大須のニャンゴロベリーさんの方でちょっと委託もしていただいてるんですけど、あとはその私の作ったあのゲーム、まあ、さっき言ったその200メンバーのバーの方であのいつも遊んでるよって言われて、うん、遊ぶ予定の報告もいただいたりというですね、あとは あの私のゲームだとあのなんだっけあの福井 の、 あのチャカチャカゲームさんのメンバーのマスオンにいただいたりとか、ちょこちょこお話はしていただいたりとかするんですけど、うん、まあ私のゲームの方は、ね、もう在庫の方もだいぶ少ないんですけど、うん、まあ在庫ある方じゃないじゃないですけど、しっかりとですね、あのマインドさんの方印刷した方の名刺じゃない方 の、うん、あのカードゲームの方が大きくありますので、うん、あのそれの宣伝というか報告というか、なんていうかね、
ようやくですね、ようやく
ですね、あの、うん、今回のですね、GSL のゲーム宣伝というかですね、うん、したいと思いますので、キムチさんの方からですね、はい、簡単にまずタイトルから。
タイトルは、はい、うちの会社のゆとり世代が会議の空気を読まない件についてというクソ長いタイトルです。
長い
長い
長いけど何を表してるのかが一発で分かる、うん、あのライトノベルの手法です ね、
ね、
はい、じゃあ最近ライトノベルのタイトルもそんなに部分だとちょっと違ってきてるんですけど、
はいはいはい
はい、最近は何々の何々で何々のところを漢字4文字事項で、あの、ルビを振るっていうのが、はいはい、最近入りなんですけど。
ひらがな4文字ですね。とかね、ありますよね。
勝手に名前出したんですけど、ニャンゴルビーさんの方で私があのゲームマーケット終わった後に、あの、うん、ゲームマーケットのゲームを遊びたいということで持ってって、あの、遊んでいただいたら、もうそこであの、委託をしてくださいということでして、ませんかってことで、あの、5つほど委託をしてるんですね。それくらいちょっとなんか、ハマる人にはバッチリハマっちゃうゲームみたいですね。うん、まあ、詳しく言いますね。まあ、どういったゲームかっていう、どういうことするゲームかっていうのじゃ、まずお願いします。
まあ、これは社員旅行の行き先を社員旅行会議で決めて行き先を決めるというゲームです、
うん、
で勢力には3つの勢力がありまして、うん、ベテラン OL ゆとりとあります。でベテランは、宿泊がいい、 OL は日帰りにしたい、ゆとりはもう中止でいいじゃんと思っています。でそれぞれの正体を隠してそれぞれの行き先を投票していくというゲームなんですけども、まあ、最大の特徴は、投票の結果を少数決で決めるというものです、
うん、
票が入っていてそれでいて票数が最も少ないものが優先的に行き先に決まるという形になっています。うそういうゲームですね。
まあ、正体特権のレジスタンスみたいなゲームですね、って説明してますけど、そうですね。で実際どういうふうにゲームが進んでいくんですかね。
まず最初に、まあ、勢力が裏向きに配られます。
うん、
で人狼系とは違ってあの仲間の勢力は誰か分かりません。
うん、
その中で、自分の票を入れていくことになりまして、
うん、
一応、まあ、簡単な話をしてもらって、
うん、
でそれぞれ、1人当たり、まあ、宿泊、日帰り、中止というカードを持っていますので、
うん、
1枚ずつ提出します、
うん、
で親プレイヤーのことを漢字と呼びます、
うん、
で漢字に1枚ずつ渡してもらって、うん、まあ、漢字は自分のを含めて5枚もらいますね、
うん、
でその中5枚を見てもらってその中で1票だけもみ消します、
はい
は
いはい、
残りの4票で結果を発表します、
うん、
でそれをオープンしてもらってで少数決と投票時の優先順位というのがあります、
うん、
例えば同じ1票1票で入っていても、
うん、
宿泊よりでは、うん、日帰りより宿泊の方が優先順位が高いと、
うん、
で中止よりも宿泊や日帰りの方が優先順位が高いとなっています、
うんうん、
ですのでこれも基本的には宿泊の方が、まあ、通りやすいと思いがちなんですけども、
うん、
この勢力の人数比というのがまた絶妙でして、
はい、自分いっちゃいますか、
自分いっちゃいますよこういう場ですからね、
はい、
まあ、宿泊がいいというベテランは1人、
はい、
で日帰りがいいという OL は2名、
はい、
で中止がいいというゆとりは2名、その計5名となっています、うん、ちなみにこのゲーム参加人数は5名限定というえらいニッチな参加人数となっています。
5人必要なわけですね。
5人必要ですね。
最近 4限定ありますけど5人限定あんまないですね。
ないですね。だからまあ
それが
あ
のそういうなんかゲーム界に立ちにくい
原因、ね、立ちにくい原因にもなってます、
うん、は
い、
じゃあこのゲームを遊びたければぜひ5人集めて
5人集めて、
はい、
遊んでください、
ね、このゲームのなんか面白みというのはですね、あの人狼系ゲームなんですけど、なんかこう疑心暗鬼になるまでいかないというか、あのですね、うん、高校生とか大学生遊ぶより社会人ですね、アラフォーアラサーの方が遊ぶと、うん、なかなか身につまされるような、 感じになるような人狼ゲームです ね、
誰も傷つかない人狼って言われたこと
がありますね。あ、そうですね。あ、はいはいはい。
あと対象年齢にシャレが分かるのは司会になってからとか書きとけばよかったなと後になって思いました。なんで一人が中止なのかというのを多分分からない人がいるかもしれないですね。
なかなかね、ゆとり世代のね、あのディスってわけじゃないんですけどね、
まあ、タイトルはゆとりが空気を読めないとありますけども、実際はえらい空気を読むゲームです。一般の空気を読んで、まあ、自分の行きたいところを投票せずに、少数決なんで、自分が行きたいところはあまり投票せずに、今の流れに乗っていてところにわざと投票して、それを多数派にするという、そういうことを読まないとなかなか勝てないゲームなんですね。
どういう人に遊んでほしいですか？
どういう人って、まあ、いろんな人に遊んでほしいですね。まあ、それこそ社会人に限らず学生さんも遊んでもらいたいと思いますね。
これで社会の縮図をね、学んでいただきたいというところもあると思いますね。
私もいくつかあのトリックプレイさんっていうあの神戸のですね、あの3年目の方ときりやったりとか、あのツリーさんでもやったりとか、まあ、日本語ベイさんにもやったんですけど、あの評価が真っ二つなんですよね。あの響かない人は全く響かないし、すぐやりたい人はすぐやりたいっていうのがあって、本当に 50% の力しか出ないとか、その出ないとき出ないっていう感じだったりするので、そういう意味ではなんかこう、その5人限定っていう超ニッチなゲームなんですけど、まあ、判定方法とかですね、ゲームのシステムに対してのその世界観がバッチリ合ってると思うので、もうちょっと売れてもいいのかなと思うんですけどね。
そうです、
やっぱ宣伝が足らないですよね。
宣伝足らないですね。ちょっと、まあ、ツイッター、自分でアカウント持ってるんですけど、なかなか自分でぼやかないことも。
ダメですね。ぼやくじゃ、つぶやくで。
ぼやく
は飲む
さんかよ。まあ、やっぱりいろんなゲーム会へ持ってって、その、なんて言いますか、辻説法じゃないですけどね、そういうふうにやるのも大切なんじゃないですかね。
それはね、キムさんもね、なんかね、忘れてますよ。テーブルトーク RPG のあの、コンベンション行ったことね、もう。
やっぱゲーム作る人に必要なものの一つに、やっぱ厚かましさっていうのがあると思うんですよ。テストプレイしてもらって、いろいろ言われても、やっぱし今度また持ってくるとか、そういう厚かましさもね、ゲームを作るその、ソウルとして必要だと思うんですよね。で、そういうのを持って、やっぱ他のゲーム会に乗り込んでいって、これやりたいと言ってみるってやっぱ必要ですよね。まあちょこちょこ言ってはいるんですけども、まあ、5人限定というところもありて、ま
あ、いやでもね、なんかあれなんですよ、ボードゲームはあのテーブルトーク RPG のセッションをやってる時とかもそうなんですけど、なんて言ったらいいんだろう、こう、すぐやってもらえるんで、いいっすよ、やってもらって。
テーブルトークのプレゼン、あれはあれでまた独特のテクニックがいるというか、
もう全然いいですよ、それ。もっとね、厚かましくね、もうカバンとか入れちゃえばいいんですよ。ゲームで財布でお金もらっちゃえばいいですよね。でもね、ゲームマーケットの方ですね、来年の3月、ね、春、3月のゲームマーケットもまた出るので、まあ、それまでにまた新作を作ってね。
いや、来年の大阪出るっていう話になった。
来年の大阪に出るので、まあ、今年はちょっと出ないので、ね、来年出るときに、まあ、在庫がなくなってるぐらいがいいかなと思うね。あの欲しいんだったら、あのニャンコロベリーさんの方でね、オースの方で、あの、行っていただいて、買っていただくと。
もしくは自分がいるゲーム会の時に、声をかけてくれれば、一応手を入れる分はちょっとって思ってます。
でも声かけるにも、私ここに行くぜーってないと、
そうですね。
なかなかなると思うね。もっとつぶやいた方が。
もっとつぶやいて。
ツイッターもっとつぶやいた方が。ぼやかないでつぶやいてください。ねえ、まあ、いくらでしたっけ、1100円ですね。
ニャングロベリーさんで1100円
ですね。キムさんを派遣できれば1000円ですね。
1000円ですね。
よろしくお願いします。
あと、まあ、話すこととして、制作秘話とか、あの攻略法とか話そうと思っています。
ほうほうほう。
で、まあ、制作秘話の方から、ちょっと話しましょうか。
はいはい。
で、一応これモデルにしてるのが、まあ、さっき言われたレジスタンスモデルの一つにしてるのと、
はいはいはい、
もう一つは卑怯なコウモリというのをモデルにしてるんですね。
あったね、
これに関して何
年
に
って
言ったの、オイクさんの卑怯なコウモリ。何年にって言ったかもしれないんですけども。
多数決だったよね。
それは単純に多数決です。ただ、あのゲームをちゃんと少数決にして、トリックテイキングシーンにできないかなということをぼやっと思ってたんですね。
またぼやっと。
ぼやっと。まあ、それはそれちょっとゲームとして形にならなかったんですけども、まあ、そういう、とレジスタンスみたいなゲームを作ってみたいなという報告があって、
はいはい、
で、そのレジスタンスの投票システムをちょっと変えてみようと、
はいはいはいはい、
じゃあ何だったらちょっと少数決のアイテムを組み合わせてみようと、
はいはいはいはい、
でそういう形で持っていったんですね、GSTF のゲーム会と。そしたらまあ悪くない反応で来て、でじゃあこれもしかしてゲームマーケットいけるんじゃないっていうくらいまで盛り上がったような気もします。
はいはいはい、中間 ね、
ただその時言われたのが、世界観が悪いと言われましたね。 で自分がゲーム界持ってきた時の世界観は、はい、テロリストが破壊工作をして、うん、スパイが密告をするという。
それその前ですもんね。
その前です、うん、でもっとポップな方がいいと言われたので、うん、でまあああでもないこうでもない話してたら、
うん
うん、まあ人手が中止を企むなんてまさにテロリスト行為だよねという発言が出て、
そう
多分それがもうまあ鶴の一声なのか、それだっていうふうで決まりましたよね。です。で、それでゲームマーケットの出店を準備されてたんですけども、ゲームマーケット出店可能になりましたといった時点で、メールを受け取った時点では、梱包できてなかったんですね。
まあ、だってそうですよ、みんな。
だってそうですけどね。
コミケはだってね、前日にコピー室作りますもんね。
で、まあ、出店の通知を受けたときに、はいはい、まあ、これから頑張って作らなきゃいけないなと、
うんうんうん、
それからまあ頑張って作ったとかですね、
うんうん、
またマニオさんに頼
ん
で、でそこでまあ実際ゲームマーケット出店するまでも、うん、なんかこっちが考えてた期日に物が届かないとか、
うん、
でゲームマーケット出店する当日に、まあ、段ボールで搬入したんですけども、うんうん、搬入場所がわからないとか、
うんうん、
まあ、そういったことがあったんですけども、うんうん、まあ、なんとか無事に出店も形ができて、まあ、販売することができましたね。まあ、これ、いわゆる制作秘話みたいな話になります。
制作秘話、一番最初に話しましょう。
ちょっとね、
制作秘話、最初だな。どうなのか分かった。ですね、まあですね、なかなか、キムさんが作っているゲームはシステムがあって、キャッチーとキャッチーがつながっても、キャッチーにならないっていうのはですね、ですね、甘いモード、甘いモードですと、アンボクションにならないので、うん、なかなかこう、ちょっと頭で作っているものを噛み砕いっていうのがやっぱ会議なのでね、一応さんもね、うん、揉んでもらうのが会議なので、まあ、次作るゲームをですね、今日ちょっとテストプレイしたんですけど、うん、ちょっとやテーマがやばいと。
ちょっとやばいですね。
個人を抽象して悩んでしまうので、なかなかやばいなと思いますね。まあそういうところからね、いいゲームできるので、ね、また来年の3月、来年の3月ですね、あるゲームマーケット大阪の方に頑張って作りますので、またですね、随時またこの番組でですね、報告していきたいと思いますので、よろしくお願いしますということでした。
はい。
よろしくお願いします。
はい。というわけで、キムチさん、ぼやくのコーナーでした。
イエーイ。ありがとうございます。すいません。長々とお話しました。でですね、今日は、ね、最後のコーナーですね、
はい、
バネストさんで買えるゲーム紹介、イエーイ。おめでとうございます。今回はですね、先ほど遊んできました、これですね、ネズミさんのゲームです。
ネズミですね、このゲームは。
壁の中のネズミっていうゲームで、もともとそういう小説がありまして、そういう小説を題材にしたゲームでして、ブラフゲームですね。ダイスの中に、カップの中にダイスを入れて、その中のネズミの数を申告しながら相手にこう移っていくっていうゲームで、相手を信じても、勝利点が減っちゃうっていうゲームだったんですけど、でこのゲームでしたけど、2700円かなっていうゲームで、ちょっとまあ、去年ぐらい出たゲームだったんですけど、今日プレイしてどうでした？
うん、いや実はちょっと眠たくてちょっと手順を把握するまで
時間かか
ったかな、
はいはいはい、
まあ、負けたのもそれも要因かなと思ってます、
はいはいはい、
まあコツをつかむまではちょっと時間かかるなと思うんですけど、
うん、
まあやっぱりブラフゲームですからね、
うん、
まあどれだけ
相手をワイワイで、
ね、うん、そうワイワイやっていって相手を信じるか、うん、どこで見捨てるかと、そういうようなゲームなんじゃないでしょうか。
ですね。なんか、ちょっとなんかも、ゴキブリポーカーとか、そのスカルとかに比べると、ちょっと、もわっとした、もさっとしたゲームあるね。そこが結構良かったりとか、そこがこう悩む、ジレンマポイントだったりするんで、うん、まあ、よかったら、そういうゲームもあるんじゃないかなってことで、今回は、壁の中のネズミですかね、っていうゲームで、この脳みそのトークもね、意外に。
いいですね、これね。
なんて脳みそなんでしょうね。
なんかね、脳みその中にどんどんそのネズミが降りてくるって言って、結果的に本当に脳みそをネズミで食べられちゃうような話らしいですよ。実際そういう小説があるみたいです。
うん、
なので、まあね、その方にちょっと在庫が今ないみたいですけど、もしも興味があるようでしたら、まあ、ホームページに見ていただいて、この方のゲームを買っていただければ、まあ
ね、中野さんにちょっと聞いてみると、問い合わせてみると
、いやこれね結構責められてちょっともやっとしたんですけど、遊んでみてちょっとコツをつかんできたんで、ゲーム界でまた回して思うんで、
うんうん、
まあ、遊んでみたい人がいましたら私ちょっとしばらく持ってますんで、また遊びましょうということでした。ありがとうございました。
はい、
マネさんで買えるゲーム特集でした。こんくらいで大丈夫です、紹介多分ね。
うん、
で最後ですね、イベント告知をして終わりたいと思います。先ほどアナウゲームナイトの話はあったので、もう変わりまして、おもげ会というのが2月28日ありまして、もともとおもげ女子会という、重いゲームを遊ぶ女子会があったんですけど、ちょっとですね、女性がそれほど理由がなかったということで、おもげを遊ぶ会になりました。
あら、そうなったんですか？
そうですね、はい。28日、3月1日のゲームマーケットの前日ですね、はい、まあ。ゲームマーケットに行かないけど、重いゲームが大好きでよっていう人も結構いらっしゃると思うので、うん、まあ、そういう方に、ちょっと90分ぐらい遊ぶゲームですね。アナウゲームナイトの30分ぐらいなので、その3倍 2倍ぐらいのゲームが遊べますということです、はい、最小人数が10人ですね。現在10人かギリギリの人数になっております。
危ないところですね。
15人が 最高で、17時半から22時半ですね。あのゲームでちょっと早い感じですね。食事がそれでできます。ドリンクも取れますの で、よかったら来てください。場所はですね、久屋大通りですね、のジャムキッチンさん、一番出口は徒歩数分ですね、というところに、17時頃から空いてますので、そこに行くと、食事を食べて、その後ゲームをする形になりますので、はい、まあ、応募はですね、何だっけ、名古屋でカフェでおもげ会とかですね、ツイッターの方で、つぶやくと、あとはですね、幹事の梅湯さんっていうですね、はい、っていうのはツイッターの方でつぶやくと、
この番組のアシスタントですね。
そうですね、ちょっと、無害なアシスタントですね。あるので、梅湯さんの方が、ここ幹事でやっていますので、ツイッターやるか、予約サイトがですね、ありますので、そちらの方で予約していただければ人数把握になりますので、ぜひですね、おもげ会の2月28日、これ成功しないと、次のおもげ会がやれないということになりますので、よかったら2月28日おもげ会の方来てください。11時半から22時半ですので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあちょっとね、ちょっと最後のちょっとぐるぐるぐる回ってしまいましたけど、13回の今夜もナイトは今回ですね、この辺でちょっと用意ストーク終わりだったんですけど、一応さんどうでした今日は。
ああ、
はい、
ああ面白かったですよ。
どうですか。
で、うん、ね、ゲーム会には行けたら行く。はい、
してください。本当に、はい、忙しいみたいね。
見つけたらレアキャラだと思ってください。
わかりました。見つけたらね、見つかないこともあると思いますんでね、
ま
あ、
い
うん、
はい、
キムさんもですね、今回ちょっと初めてゲームの話をしていただいて、まあ大変だと思うんですけど、どうでした。
うん、まあぶっちゃけるのもあれですけど、やっぱ緊張しましたね、自分の
もう
最初の紹介は、
うんうんうん、伝わってきました。
伝わってきたかな、ま
あ、聞いた人もなんかね、
まあ、
耳を塞ぎたくなるぐらい緊張してると思いますんで、うん、ですね、まあ、それからですね、情熱を込めてゲームを作ってますので、まあ、JSS のゲームは全部愛がですね、はい、JSS のゲームの半分は愛が詰まってますので、まあ、半分はあとは儲けとか欲望とかありますので、うん、ですね、ぜひはですね、次回はですね、足立さんの方もね、復帰していただいて、
ね、
3人で収録する前に僕が何回撮るかですね、
うん、
多分会うときに次回26回ぐらいになってます
。早いよ。
持たないです、僕そんなに友達いないんで、はい、ね、全国40人、全世界40人向けて発信してますので、はい、よかったらですね、リチノさんも次回また、
はい、そうですね、
来てくださいですね、よろしくお願いします。
うん、来れたら来る
です、ね、この後ですね、放送では乗らないゲストの方が今来てますので、
はい、
よろしくお願いします、
はい、
ですね、またそれ言うちょっとピー入っちゃうんで、よろしくお願いします。ではですね、第13回今夜はあのゲームナイト、この辺で終わりたいと思います。お相手は、はい、
言葉からファンタジーを引き出す香港キムチと、
いつもここに歌わせる太陽寺と、はい、
あ、はい、大きいことは
いいことだ。
はい、一野でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
仕事頑張って。